宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード120。こんにちは、歌子です。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。はいはいはい、ビザの延長申請やっと承認されました。イエーイ。これで正式にこのままアメリカにいることができます。ああよかった。ちょっと本当に一時は心底心配しました。マジで日本に強制帰国が見えてましたからね。はい、今回初めてこのポッドキャストを聞くよ、久しぶりに聞くよという方、何の話だと思われると思いますが、ここ数ヶ月アメリカ滞在のビザが切れてしまって更新できず、日本に帰ることになるかもひえーという問題を抱えていたのです。それが無事解決したというご報告なんです。日本に帰ることになったらなったで、まあ夫婦2人ね、どうにでもやっていけるんですが、でもこれまでここまで来るのにいろいろ努力してきたこととか、まあ、これからのビジョンとか、うちの猫たちのこととか、まあその他もろもろ考えると、やっぱりまだまだアメリカにいたくて、だからほっとしました。みんな友達もこのポッドキャストのリスナーさんもすごく心配してくれて、たくさん声をかけていただきありがとうございました。ご心配をおかけしました。私たちは最終的にはグリーンカード永住権ですねを取得する予定ですが、まだまだ時間がかかりそうで、もうグリーンカードの申請自体はスタートしているのですが、あと数年は確実にかかる予定です。今回夫の就労ビザの延長申請が承認されて、まあ、今までと同じステータスでひとまず住んでいくことになります。まあ、このね、就労ビザうんちゃら、グリーンカードうんちゃらについてもいろいろ吸ったもんだがあるので、またこのポッドキャストでもお話しさせてください。まあ、お話しするというかね、まあ、私の愚痴ですねはい、まあ、ともかくよかったです。よかった。はい、まあ、引き続きこのアメリカの地で、ここアメリカの地で頑張っていきます。これからもよろしくお願いします。はい、ということで本日のエピソードですが、このままアメリカに入れると決まったのはいいのですが、運転免許の更新で問題が発生しまして、そのことについてお話ししたいと思います。皆さん最後まで聞いてくださいね。それでは本日もポッドキャストスタートします。はい、ビザが更新されたということで、よかったと安堵したのもつかの間、次なる問題が待ち受けていたというお話を今日はしたいのですが、それはですね、ドライバーズライセンス、運転免許の更新です。ビザで滞在している外国人の運転免許の有効期限って、基本的にはビザの有効期限とリンクしててですね、で私のビザの有効期限は8月中旬、ついもう先日ですね、数日前ですねまでだったんですけど、運転免許も同時に切れるっていう状態でした。で新しい有効期限が書かれたビザを一緒に提出しないと運転免許って更新できなくて、だから、まあ、もうすぐ運転免許が切れるって分かっててもビザがまだ降りていないから更新できずにいたんです。で今回ビザの更新、まあ、なんやかんやありましたが、どうにか7月20日頃かな、そのメインのビザホルダーである夫の分にくっつけて、私のビザの更新申請も出すことができて、 をこれでスムーズに承認されれば、新しいビザが8月頭には送られてきて、まあ、かなりカツカツのスケジュールだけど、免許の更新もどうにかギリギリで間に合うかなって思っていました。思っていたんですよ。でもそうスムーズにはいかなかったという話です。まあ、まずですね、今回のビザの更新申請、プレミアムプロセッシングっていう早く処理をしてもらえるっていうやつで提出したんですが、まあ、ちなみにこのプレミアムプロセッシングは全ての申請にあるわけではなく、またそのアディショナルフィーが必要になりますので、これから何か申請するよ、ビザですね、アメリカでビザを何か申請するよで急いでいるよという方は、ご自身のその申請でも適用されるか、どうぞ調べてみてくださいね。そうで、そのプレミアムプロセッシングを使うと、申請が承認、その申請が受領されてから15日以内に、まあ、処理されるっていうことで、とにかくね、一般的なその承認スピードよりもすごく早く処理できるっていう、まあ、特別プログラムというか、なんかオプションなんですけど、まあ、それもあって、まあギリギリだけどどうにか承認も間に合って、ビザの承認も間に合って、でさらには免許の更新もできるだろうって考えていたんですが、ビザの更新申請を、まあ、受領しましたよっていう手紙は来たものの、その後うんともすんとも動かなくて、その受領のレシート番号っていうんですかね、その番号はもらえたので、USCIS のステータスチェックのページで毎日のように動きがないかチェックしてたんですが、申請は受領されましたっていうページから全然動きがなくてですね。で、まあ後から判明したんですが、私のビザは H4 という種類のビザなんですけど、 H4 の更新申請ではそのプレミアムプロセッシングが適用されないんですって。ガビチョーンそう、今回のビザの申請はうちの夫の会社が基本的に進めてくれていて、で今回の更新申請をするときに、まあ、夫がプレミアムプロセッシングでやってくれるんですよね、で妻の分も一緒に申請してくれるんですよねって確認してて、でまあはいそうですよって、その会社のねビザ担当の人から回答をもらっていて、で私たちはてっきり私の分もプレミアムプロセッシングになると思っていたら、そのメインの就労ビザのメインである夫の分だけそのプレミアムプロセッシングで、まあ、早く処理できるっていうことだったんです。まあ、ちょっとね、ビザの申請とかあまり関連がない方からしたら聞いていてよくわからないと思うんですけど、話をまとめると、うちの旦那のビザは問題なく更新が承認されたんですが、妻である私の分が承認されるまでにはまだまだ時間がかかるという状況なんです。そうなんです、実際私のビザはまだ更新申請承認されていないんですよ。で、アメリカ滞在資格としては、まあ、今までのビザはもう有効期限が切れていて、でさらには新しいビザは現在処理待ちっていうことで、オフィシャルなビザはね現在私ない状態なんですが、でも夫のビザが有効である限りは問題ありません。そうで、アメリカにいること自体は私問題ないんですが、そう運転免許がですね問題なんですよ。で、新しいその正式なビザが手元にない限りは運転免許の更新ができませんからね。車社会のアメリカでまさかの車なし生活かっていう問題に直面しまして、で実は前にもビザの更新が間に合わなくて1ヶ月半くらい免許なかった期間があったんですよね。いつだっけかな、もうこのポッドキャストやってましたっけ、いやポッドキャスト始める前だ、そうなんですよ、免許がないから運転できなくて、 でその当時コミュニティカレッジの ESL の英語のクラスをね取ってたんですが、幸いどうにか家から歩ける距離だったので30分強かな歩いて通っていました、その時で。それからもうすでにねやりますって約束してしまっていたボランティアの予定があって、でそれにはねもうバスで行くしかなくて、大きなリュックに必要な荷物を詰めてバスで移動っていう生活をしなければならなくて、車生活に慣れていたので大変だったのをね思い出します。都会だとバスや電車、まあ、地下鉄で移動するって普通だと思いますけど、今私が住んでいるエリアではバスを使うってことが一般的ではなくて、車を持っている人がほとんどなんですよね。でバスを使うのは車が買えない人とか、まあ、いろいろな理由で運転免許を取れない人とかってことが多くて、ちょっとねバスターミナルとか、まあ、そのバスの中とかあまり治安が良いとは言えない雰囲気なんですよね。なのであまりできれば乗りたくないなみたいな、もちろん私と同じような理由でバスを使っている人や、その健康上の問題で運転をせずに公共交通機関を利用しているっていう人もいるので、バスに乗っている人みんなが危険とかって言っているわけではないんですけど、でもなんとなく分かってもらえますかね。こう常にちょっと気を張ってなきゃって感じの空気があります。でね、今回その時を思い出して、ああ歩き生活バス生活大変だったなってことを思い出してですね、今回も免許が更新できなかったらまた同じ生活になるのか、ちょっとそれはきついなって考えてたんですよ。でしかも今このコロナの感染が広がっている状態でバスってできるだけ乗りたくないですよね。で、まあ、そうなると行動範囲はすごく狭くなるし、いろいろこれからやろうって思っていたことに支障が出てくるなと思って、それは嫌だなって思ってて、であとあれですよ、バス移動だと時間の調整をしにくいっていう問題があって、車だと好きな時間に家を出て時間があればどこかに寄って、まあ、例えば買い物をしてってできますけど、東京のバスやね電車みたいに数分間隔で来るってわけではないので、バスの時間に合わせると自分の予定には余裕が自分の予定の時間にはね余裕がありすぎるってことが多々あるんですよね。でその何年か前のバス生活の時には、時間がある時には図書館に行ったりカフェに行ったりして勉強したりパソコン作業をしたりできたんですが、そう今はコロナで私が住んでいるエリアでは図書館もカフェも閉まっているんです。だから気軽に時間を潰せるところもないしって思って、もう考えれば考えるほど、あーバスやだ、やっぱり車が必要、どうにかして免許を更新しなければとなってですね、まあそれで更新すべくいろいろやったわけですが、まず現在カリフォルニアの免許センター、まあ、DMV っていうんですけど、 DMV はコロナの影響で新規の予約ですね、アポイントメントを受け付けてなくて、まあ、免許の更新とかはすべてオンラインでやってください、まあ、または申請書を郵送で送ってくださいってなっています。でそのオンラインで更新できるのは普通のアメリカ国民か、まあ、永住権保持者ならオンラインでできるのかな、まあ、で多分ビザ保持者、私みたいなビザのその保持者はみんなオンラインでは手続きできないと思うんですよね。でその更新ってことは滞在許可がありますよって証明をするためにビザも一緒に提出しなければならないので、オンラインは不可で、その郵送で書類をもう郵送で送る、郵送での申請をしなければならないと思うんです。で今回私の場合、免許の更新をしてくださいねっていうお知らせの手紙はもう5月の頭ぐらいには 届いていたんですが、そのお話ししてきた通り肝心のビザがなかったので更新したくてもできませんでした。でまあ最悪なことにその今回間に合うはずだったビザの更新も間に合わない状況で、まあこれは困ったとなり、でひとまずウェブサイトで、まあ、どこに問い合わせればいいのか探したんですが、なんかさあのうまくできてるんですよね、あの DMV のウェブサイト。問い合わせ先が分かりにくい。あの一応問い合わせ先のコンタクトのページがあって、カテゴリー別に問い合わせ先があるんですけど、基本的に住所しかなくて、なんかメアドもないし、で一応総合問い合わせ先みたいな感じで電話番号は書かれてるんですが、そこに電話してもその自動応答で振り分けられて、その今回の私のライセンスの更新についてって進むと、更新はオンラインでやってくださいで終わっちゃうんですよ。なんか誰か人間と話させてくれって感じなんですけど。でですね、あのチャットサポート、あのチャットでカタカタ打ってねやるチャットサポートもあるんですが、基本的にはコンピューターの自動回答で、その問い合わせ内容に該当するウェブページのリンクが表示されるだけで、まあ、実際に誰かと会話を交わすにはどうすればいいのかっていうのがすごく分かりにくくて、まあでもどうにかねたどり着いたんですよ。そのチャットサポートで直接人間に聞けるところまでたどり着いて、でまあ事情を説明してどうにか更新できないか、でビザなしでその更新とまではできなくても、テンポラリーのその仮の免許とかどうにかもらえないかってことを聞いたんですが、答えはノーで、まあ、その必ず新しいビザが必要、まあ、ビザがある場合は郵送での申請になると。で今の免許が切れるまでにそれが間に合わなければその時点で免許なしとなるみたいな、との答えで、あれれれれれみたいな、もしかしてもしかすると本当に免許なし生活になるかもってなったんですが、まあその問い合わせたのがね金曜日とかだったんですけど、翌週の月曜日に諦めずにもう一度ねその DMV のチャットサポートで、まあ、もう一度事情を説明してどうにかなれないかって、まあ、問い合わせてみることにしました。あのアメリカのカスタマー対応ってこういうオフィシャルな関連の対応も含めて人によってね対応に差があるんですよね、良くも悪くも。で普段は悪い方のイメージなんですよ。あのもう人によって言うことが違ってわけわからないなみたいな、統一してくれよいい加減だななんて思うんですが、今回に限ってはその人によって差があることに一縷の望みをかけてですね、一回問い合わせた内容だけど日を変えて別の人に聞いたら別の答えが返ってくるかもという淡い期待を抱いて問い合わせをしました、もう一度。でまあ問い合わせをそのね2回目してみたんですが、1人目の人はやっぱり前回と同じ回答だったんですが、まあ、食い下がって、でも運転することが本当に必要だから、まあ、もう一度どうにかなんとかならないか、何か他の方法がないかどうかもう一度確認してくれってお願いして、でそしたら別の部署の人にそのトランスファーしてくれて、転送してくれて、で別の人とチャットして、でその人は比較的いい人だったんですけど、最終的にはやっぱり答えは NG で、まあ、撃沈しまして、ああここまでかみたいな、私の車生活も終わりかって諦めつつありました。で、まあ、ちなみにですね、USCIS 移民局ですねのウェブサイトによると、今回の私のビザの種類の私のビザの種類の、その延長申請は現在 2.5 ヶ月から 4.5 ヶ月待ちってアナウンスされてて、まあ、ということはですよ、最大 4.5 ヶ月、まあ、ビザや免許の更新の申請、免許証の その各郵送期間を考えると、まあ、それ以上ですよね。もう5ヶ月とか免許なし車なし生活になるのかって考えたら、もうドヨーンってなっちゃいました。引きこもりだなと。年内私は引きこもり生活をするのかってちょっと泣きそうになったんですが、でこの時点でですね、免許が切れるまでもうあと2日とかだったんですが、まあうちの夫からダメ元で DMV のオフィスに直接行って、新しいビザはないけどその受領しましたよっていう紙とか、あとその夫の分のビザが更新、夫の分のビザが更新がね、その承認されましたよっていうその承認メールとかを持って行って説明して、そのまあもうなんとかテンポラリー発行してもらえないか交渉してみたらってその夫から言われて、まあね、すでに2回もオンラインですが問い合わせて、まあ2回も問い合わせたんですけれども、それでもノーって言われて、どうにかなる確率はすごく低いなと思ったけど、まあそれでも何もしないよりはダメ元でも行ってみるかということで、まあ DMV に直接行ってみることにしたんです。まあ、ちょっと長くなってきましたが、ここからが本題です。引き続きお話ししていきます。はい、ということで DMV に行くことにしたのですが、といっても今はコロナで新規のアポイントメントは取ってないし、で基本的にはウォークイン、あのアポなしですね、アポなしは受け付けてない的な雰囲気で、免許更新できるかできないか以前に、まずそのカウンターの人と話させてもらえるのかすらわからない状況でした。まあでももうその時点でね、2日後には免許が切れるという状況だったので、まあ行ってみなきゃ何も始まらないということで行ってきました。まあ、その話なんですが、普段 DMV に行くときって一番家から一番近くの DMV ではなく少し離れたところに行きます。というのも住んでいる町の DMV はすごく普段からすっごく混んでいるので、アポがあったとしても待つし、まあ、ましてやアポなしなんて何時間待つかわからないような、まあ、本当すごく忙しい、いつも混んでいるところなんです。まあでも今回はひとまず、まあ、その一番近くのところにまず行ってみて、今どんな状況なのか、アポなしでオフィスの中に入れるのかとかを見よう。でもしも話を聞いてくれそうだったら少し待つとしても、まあ、待ってみようという予定で行きました。で DMV の入り口の外には担当者の人が何人かいて、まあ、その来た人のねアポはあるのか、でない場合はどんな用事で来たのかっていうのを、まあ、その聞かれました。でそこで例えばオンラインや郵送で済む人はそうするようにこう弾いているようなね感じだったんですけど、で私はその自分の状況と、もうあと数日で免許が切れることで、でもまだビザの申請はプロセス中だということと、あとそのビザのその更新の申請が受領されたっていうレシートのレターはあることと、あとメイン、そしてメインホルダーであるうちの夫の分はすでにビザ更新が完了しているっていうことをその入り口の人にね伝えました。でその担当の人は私が見せたビザの更新申請の受領レターを持って、まあ、ちょっと確認してくると言って中に入っていって、でまあ私はああダメかな、ダメだよなってまあ諦めつつ待ってたんですが、その人が戻ってきて、まあ、まさかの、あこのレシートの紙でね更新できるわよって今順番に中に案内しているからちょっとそこで待っててって言われてめっちゃ驚きました。その時はやった更新できるとは全然思わなくて、というのもそのビザの申請のレシートってレシートって 申請を受領しましたよ、受け付けましたよっていうただの受領書ですからね。そのレシートだけではどう考えても更新できるはずがなくて、まあ、その入り口のね担当者の人の確認間違い、もしくはそれで OK だよって指示した中の人の間違いってことはもう明らかで、オフィスの中に入れたとしても、まあ、一筋縄でいかないっていうことは分かっていましたが、でもそのね DMV のオフィスの中に入ってカウンターの人と話ができるってだけでね、チャンスが広がったってことで、まず第一段階突破って感じでした。でまあその時点でね、家で仕事をしていた夫にも LINE して、一筋の光見えたなうって伝えました。はい、でそこから5分も経たないうちにオフィスの中に呼ばれました。で DMV のオフィスの中はある程度の人はいるものの、まあ、とっても空いていて、で待合の椅子もねしっかりとディスタンスが取られてましたね。で入り口の人の指示でひとまず運転免許のその免許更新に必要な申請をコンピューターで入力して、で、まあ、順番待ちの番号をもらって、でまあさあどのぐらい待つかなと思ったんですが、なんとそれも5分もかからないうちに呼ばれて、この速さにはびっくりしましたね。で、まあ、さてここからが勝負だったんですが、カウンターに座っていたのはヒスパニック系のおばちゃんで、お化粧バッチリ、ネイルは派手で長めといった感じで、人を見た目でね判断するのは嫌いで、私もされたくないしできるだけしたくないんですが、 DMV の女の人って基本ミーンな意地悪っていうかツンケンしてるイメージないですか。で、まあ、特に女の人はメイクも濃くてさらにきつい印象をいつも持つんですが、まあ、今回のおばちゃんも例外ではなく、うー手強そうというのが第一印象でした。で入り口の人にね、入る前にオフィスに入る前に入り口の人にビザのその申請のレシート、私が持っているレシートで免許更新ができるって言われたので、まあ特に余計なことは言わず、まずはただ単に免許の更新をしたいってことを伝えました。でまあ指紋を取ったりパスポートを見せたりして、まああとそのビザの申請のレシートも見せたりして、おもしかしたらもしかするかもお願いって感じでおばちゃんがいろいろ確認するのを見守ってたんですが、まあビザではなく単なるそれがレシートだってことに気づかれて、まあ気づいて当然なんですが、あれこれはビザじゃないよねって言われてでまあそこからカクカクしかじかでって状況を説明して、まあそしたら上の人にちょっと確認してくるって言われてどっか行っちゃったんですが、もうそうなったら祈るしかなかったんですけど、少しして帰ってきたおばちゃんに I-94 はあるかって聞かれて、 I-94 というのはアメリカ出入国、そのアメリカ出入国記録の書類なんですが、まあ、過去5年間かなのその出入国の記録と、あと滞在しても良い期間が記載されてるんですが、その滞在してもいい期間っていうのは各々が持っているビザによるんですけどね。でその時私 I-94 自体は持ってたんですが、 I-94 の滞在許可期間は、まあ、当然ビザの有効期限とリンクしているので、その時私が持っていたねその I-94 の滞在許可はもう2日後に切れるっていう状況でなかなか苦しい状況でしょ。まあでもそのおばちゃんはね、最初の私が持った印象よりもずっといい人で、もう一度私がもう一度状況を説明して、でその I-94 もビザとリンクしているから滞在許可期間も まだ更新されていないっていうことを伝えて、でそれもしっかり聞いてくれて、ほらDMV の人って時々すごくなんて言うんですかね、全然話聞いてくれないで人が喋っているのに話かぶせてくる人いますよね。ああいうのイラッとするんですけど、今回のおばちゃんはいい人で、まあ私の話をねうなずきながら聞いてくれて、でまあもう一度その上の人に聞きに行ってくれました。まあがしかし結果は ノーで、まあ、やっぱりその滞在許可の猶予がしっかりあるっていうその I-94 がどうしても必要だということで、おばちゃんもねごめんねという感じだったんですが、そこで諦め悪くもう一度説明して、あのポイントとしては、私のビザはその夫のビザにくっついているだけで、夫のビザの更新自体はすでに承認されていて、っていうことはそれにくっついている私も合法で今アメリカに滞在しているわけで、今はただそのビザの更新の処理に時間がかかっているだけということと、まあ、その更新にね最大 4.5 ヶ月ぐらいかかってしまって、その間、車の運転ができなかったらすごく困るっていうことと、まあ、あとは免許の更新自体は新しいビザが届いたら改めてやるから、まあ、ひとまず運転が継続してできるようにテンポラリーでいいから発行してほしいっていうことを伝えました。で、あのね、最近の私の英語の悪いところなんですが、自分ですごく気づいているんですけど、あのここ数年はね、もうまずその日本語で考えてそれを英語に直してっていう、その頭の中での日本語から英語への変換っていう作業をせずに、基本的には英語で考えてそのまま話しているんですけど、焦ってたり緊張してたり、まあ、逆にこう楽しくて興奮してたりすると、一応英語をしゃべりはするんですけど、文法がねぐちゃぐちゃだったりとか、意味が通じにくい文章をしゃべっちゃうことが多いんですよね。だから今回この説明をおばちゃんにするときは、もう丁寧に落ち着いて話すということを心がけました。あのそうなんですよね。あと、あの相手に私の言いたいことをしっかりと伝えなきゃと思うと、なんかね私口調が強くなっちゃうんですよ、英語だと。これって英語学習者あるあるですかね。なんかこうしっかりはっきり話さないと伝わらないっていうイメージが頭の中にあって、あの普通にしてても声大きめなんですが私そういうなんか伝えなきゃって状況だと声も大きいし、なんかすごいあの強い、すごい押していく感じの口調になっちゃうんですよ。で、まあそれについても印象悪いなと思って、もう努めて今回は柔らかい口調で話すように心がけました。で、まあ説明した後にいろいろもう私全部もう一回説明して、で最後にすごい柔らかい口調で Could you please double check for me? っつって半泣きでお願いして、まあ、そしたらさらにあの上のポジションの人に確認してくれるってなって、おばちゃん奥に消えてって、まあね望みは薄いかなと思いましたが、でも多分おばちゃんもね可能性があるから聞きに行ってくれたんだと祈りながら待ってましたが、帰ってきたおばちゃんの顔色は暗くごめんねやっぱりダメだったとのことで、まあどうやらやっぱりキーはね I-94 らしくて、 I-94 なしではダメだということで、でまあ他にどうにか運転できる方法はないか、あの通常の免許更新以外にこのまま運転を続けられる方法はないかって聞いて、まあ、そしたら AB60 があるって言われて、 AB60 ドライバーズライセンスって聞いたことない方もいるかもしれないのですが、カリフォルニア州内の住民向けの、 あの移民ステータスに関わらずに取れる運転免許のことで、まあ、多くのケースはメキシコをはじめ中南米からの移民で、そのオフィシャルなねイミグレーションステータスがない人たちが利用するんですが、まあ、今回の私のケースのようにビザの延長申請とかビザの種類を切り替える時などのこう手続きに時間がかかっていて、免許の更新時にその要件を満たすビザ証明を提出できないっていう場合に利用するってこともあるって聞いたことがあります。まあ私もねそのプログラムの AB60 の存在は知ってたんですが、結局その AB60 を利用するにせよ、書類を提出してそれをチェックされて承認されてやっと運転 OK となるので、まあ、結局あと2日で免許が切れる私にとってはそれほど助けにならないというか、3日後には運転できなくなってしまって、そこから当分運転はできないので、 そうだからね、そのおばちゃんにも、いや AB60 知ってるけどそれってどのぐらい時間がかかるんですっけって半泣きで聞いて、なんかもううえーん本当に困ったってしてたら、奇跡が起こったんですよ。おばちゃんがボソッと、はあ、OK I can do it for you って言われて、あのもう一度パスポートとビザの更新のレシート見せて、そして今あるビザも見せてって言われて、でパソコンをカタカタ打ち始めて、指紋をもう一度取って、おーこれはもしや、おーってなって、なんとね、なんか手続きをし始めてくれて、で、あの写真も撮ることになって、免許証ので、私写真なんてその日予想してなかったので、本当にあの本当にダメ元で行ったから、まさか更新できるとは思ってなくて、写真なんて頭の片隅にも浮かんでなかったんです。で最近はね、マスク生活だからほぼノーメイクだし、髪の毛もボサボサだし、あの服のコーディネートも変だしでもまあ写真を撮ることになって、写真も撮って、さらにこうおばちゃんがカタカタ作業をしてくれて、で印刷してってやってくれて、で最終的にポンと差し出してくれた紙にはテンポラリードライバーズライセンスの文字、ひゃーゲットで、さらにあの少ししたらカードも届くから、免許証のカードも届くからとのことで、ひー仮のね、テンポラリーだけではなくて、あのカードも発行してくれるのをひょーってなって、もう You are all set って言われて、あの感動して泣きそうになりました。でおばちゃんにはもう何度も感謝の言葉を述べて、もう You are the best って言ってお伝えしておきました。信じられる、あの固い融通が聞かないことで有名な DMV ですよ、こんなに心の温かい人がいたとは。当たって砕けろですよね。いやー本当びっくりね。あのアメリカは行ったもん勝ち、首相をしたもん勝ちってよく言われますが、本当に今回本当に実感しました。いやまさかね、まさか更新できるとは思いませんでした。本当びっくり。まあ、夫曰くアメリカは各担当者にそれなりの裁量が与えられているから、うまくいけばチャンスがあるんじゃないかって思ってたんだとのことでした。まあ私もね、そのさっきも言った担当者ごとに対応が違うっていうのを知っていたので、もしかするとという淡い期待はありましたけど、でもね、運転免許って結構オフィシャルな、ね、ものでしょ。しっかりびっちりルールがあるものじゃない。だからこういう形で柔軟に対応してもらえるなんて想定外で、まあ嬉しい想定外なんですけどね、奇跡だと思います。本当奇跡ですよ。いや、あのおばちゃんに当たらなかったら違っていたかもしれないし、私が途中で諦めればそれで終わってたかもしれないし、いつも通りのなんか強い口調で英語話しちゃってたら、おばちゃんもイラッとして手続きやってくれなかったかもしれないです。もう全ての奇跡に感謝です。いや嬉しい。はい、ということでね、無事に免許継続ができて、無免許の期間を過ごす必要がなくなりました。まあ日頃の行いですねはい、なんか今日はこの免許の話が長くなってしまってごめんなさい。興味なかった人は全然面白くなかったかもしれませんが、この奇跡を共有したくて。はい、まあ私が今回皆さんにお伝えしたいことは、諦めないで、もうできる限りのトライをしようということです。ダメだと分かっていても、ちょっとの望みにかけて行動してみてください。どうにか道が開けるかもしれません。本当身をもって体験しました今回で。そしてやっぱり人をね、見た目で判断するのは良くないですね。 DMV にも心優しいいい人たくさんいます。結構ね、 DMV 苦手っていう人たくさんいると思います。特に英語に自信がないとカウンターの人怖いと思うことありますよね。でもね、あのちゃんと話を聞いてくれる人もいます。ああ、人っていいなと思った出来事でした。 ハックアメリカンライフポッドキャストエピソード120。今回もここまで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想、各コーナーへのメッセージを募集しています。ポッドキャストと直接関係がなくても皆さんの海外生活体験談や悩んでいること、最近の出来事など何でも構いません。もちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎です。メッセージの宛先は宿泊アメリカンライフのウェブページ、インスタグラム、ツイッターよりお願いします。それぞれ宿泊アメリカンライフ、数字で4989、アルファベットでアメリカンライフ、宿泊アメリカンライフで検索してください。また YouTube にも同じようにチャンネルを持っています。毎週エピソードをアップロードしていますので、 YouTube の方が聞きやすいよという方いらっしゃいましたら YouTube からチェックしてみてください。はい、ということでちょっと今回長くなりましたが、エピソードこれにて終了となります。皆さんまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。 See you。